私の恵みはあなたに十分に注がれています。あなたの心を私に向かって開きなさい。その時あなたの人に注がれている恵みにあなたは気づき始めるでしょう。あなたは感謝の声を上げ、私が与えている恵みを一つ一つ数え始めなさい。その時あなたの内側に再び喜びが返ってくると称されます。あなたは足りないものを数え、できないことを数え、そして自分に力のないことを嘆いています。しかしそれは偽りであると称されます。私はあなたのうちに住んでいる。私はあなたのうちに私の恵みを注ぎ、私の霊を注いでいます。今あるものを感謝し、そしてあなたのうちにいる私自身を褒めたたえなさい。その時私の中に全てがあることに気づき始めるでしょう。あなたの噂は恥とはならず、その噂を通して働かれる私の力、神の力にあなたは驚き、そして私を褒めたたえるようになります。これを目に見えるものによって振り回されてはいけません。足りないものを数えて落胆してはいけません。できないことを数えて落ち込んではなりません。私はあなたに今与えられたものの中から奇跡を行い、栄光を表していくと称されます。私はあなたと共にいて、あなたを決して見捨てることはない。その私に力があると主は仰られます。
この自然界をも支配し、この自然界をもすべを治める、この私の手がこの御からの教会に満ち満ちており、この完全な牧会の手が伸ばされていることを覚えなさいと主は言われます。そしてあなた方は何も恐れてはなりません。この何も思い患ってはなりません。この私のもとに来て感謝と賛美の行進を成し続けていきなさい。私があなたを守り、この新しい道へと導こうと主は言われます。
信仰を解き放ちなさい。信仰を通して世に活すと私はこの年明確に語りました。私は私の言葉に忠実であり、私の言葉は虚しく地に落ちることはありません。あなた方は信仰を解き放ちなさい。賛美の声を上げ、感謝の声を上げ、与えられた約束の言葉を告白しなさい。あなた方が神の言葉にしっかりと立って、私の言葉に従っているとき、戦いは許され、困難はされますが、それに勝る勝利と栄光が必ず現れてくると称されます。信仰を解き放ちなさい。私はあなたの信仰を通して私の勝利と栄光を豊かに表していくと主は仰られます。
主だけを見て従ってく、他の何も主に委ねて、主の声だけ聞き続けよう。迷うことなく歩むために、感謝と賛美捧げ続けよう。どんな時にも守られてきたあなたの愛を、ただまっすぐに生きることができるように。主だけを見て従ってく、他の何も主に委ねて、主の声だけ聞き続けよう。迷うことために感謝と賛美捧げ続けよう。こんな時にも守られてきたあなたの愛を、ただまっすぐに生きることができるように。感謝と賛美捧げ続けよう。どんな時にも守られてきたあなたの愛を、ただまっすぐに生きることができるように、生きることができるように。
あれれれれれれれれれれれれれれれれれれ、
ハレルヤ。
あなたにはできる。あなたには神の霊が、私の霊が宿っているからです。あなたは惑わされてはなりません。あなたのできないこと、そしてあなたに足りないこと、そのことに心を向けて落胆して落ち込んで惑わされてはなりません。私があなたと共にいて、私があなたの手を引こう。あなたにはできる。あなたには私の霊が宿っており、私の恵みが吸われている。あなたにはできる。あなたは惑わされてはなりません。共にいる私に目を向けなさい。あなたのその弱さ、そのあなたの足りなさを通して私がことをなそう、私が全うしようと主は仰せます。私に頼みなさい。そして私を信じなさい。私はその時、私の恵みを持って、私自身の皆の力を持ってことをなし成就していこうと主は仰せます。
この日本におけるキリスト教師がこの大きく動き始めていることを覚えなさいと主は言われます。この歴史が変わっていきます。でその時にあなた方一人一人の感謝と賛美がこの大きく用いられていくことを覚えなさい。このあなた方の、この一つ一つのこの真実が、この祈り聞き従いがこの用いられていくと主は言われます。まずこの若い世代のために祈り始めていきなさい。この若い世代がさらに大きく用いられていくと主は言われます。
あなたは確かに感謝をしていますが、ある程度の感謝でもなく、適当な感謝でもなく、心を定めて感謝をなしなさい。感謝をしてもすぐに変わらなかったり、感謝をしてにも変わらずことが動かなかったり、マイナスにさえ見えることがあります。しかしあなたは心を定めて感謝をしなさい。主がすべてのことを許しておられます。それであなたは感謝を下げ、その後ろにある神の計画を褒めたたえなさい。サタンの攻撃さえ、敵の攻撃さえ、主は恵みを持って生きに変えることができる方であることを信じて、心を定めて感謝をしなさい。あなたは心を定め、感謝を徹底していくときに、感謝の力、感謝の恵み、感謝を通しての主の技を見、驚くようになると主を教えます。あなたは感謝をしています。しかし心を定めて、その神の栄光を見るまで感謝をし続けなさい。忍耐を働かせ、感謝の声を上げ続けなさい。私は、私の恵みを持って豊かに応え、私の真実を表していこうと主は教えます。求めなさい。祈りなさい。私に向かって求め祈りなさい。私はあなたが祈るのを待っている。私に求めるのを待っている。あなたはかつて心から叫びました。そして私が答えたことを知っている。あなたは心から私に向かって叫びなさい。私に向かって真実に求めなさい。あなた自身のために。あなたの愛する者のために。あなたの愛する子供たちのために。あなたは心を定めて私に向かって求めなさい。真実に求めなさい。あなたは祈りの声を上げるとき、私の手は伸ばされ、私は豊かな恵みと真実を持って応えていく。恐ろしいほどに豊かに応えていく。あなたはそれを見ることができる。私に求めなさいと主は仰せます。
主に守られた今日の終わりに、主の御恵みを数え祈ります。すべてに感謝捧げましょう。賛美を捧げましょう。主の前に立ち上らせよ。この煙、主に守られた今日の終わりに、主の御恵みを数え祈ります。すべてに感謝捧げましょう。賛美を捧げましょう。主の前に立ち上らせよ。この煙、続
べてに感謝捧げましょう。賛美を捧げましょう。主の前に立ち上らせよう。
愛する天のお父様、主イエスキリストの名を心から褒めたたえます。あなたが約束通りこの真ん中に住んでくださり、そして私たち一人一人に触れ、また一人一人に御業をなしてくださっていることをありがとうございます。特別賛美の一つ一つをありがとうございます。また天のお父様、あなたの名を心から褒めたたえます。感謝します。予言の言葉ありがとうございます。ご臨在ありがとうございます。今日この礼拝に集われた一人一人をありがとうございます。集えないでいる人一人をありがとうございます。あなたはすでに牧歌している40万のあなたの民を心からありがとうございます。さらに御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して私に語り、私たちに豊かな神様からの言葉と恵みを与えください。上からの知恵と知恵を盾を持って聖霊様豊かに語ってくださることをお願いいたします。主に期待いたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。神願しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、そして三日目の私に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。御声新聞が今日も出てますけれども、ですね、その3面に、この前の九州賛美大会の全国ゴスペルクラブコンテスト九州地区予選のですねことが出ております。なんかこう全部ちょっと大きいアングルなんでちょっと見えにくいですけれども、まあ、賛美大使の署名たち、こっちが、緑ですね。そしてこれがThe Gate of Grace ですけども、それであと天の栄光チームという北九州のチームが、4位で地点枠に入ってましたけれども、これが賛美大会が行けることになりましたので、九州から4つになりましたけれども、ですね、そのことは書いてありますので、ぜひみんなっててほしいというふうに思いますですね。それから人のところに小須田めぐみ牧師のことが出ています。今度は進学校の理事長になりましたので出てますので、それもぜひお見せください。それとですね、一面にこの5月10日の日ですねに持たれた東京カリスマ聖火の時の、ことが出ていて、これ岸義弘牧師がその時来られたんですけれども、岸義弘牧師が来られて奉仕をしてくださいました。で、岸義弘牧師っていうのはもうこれ略歴が書いてあるかな、JTJ の宣教神学校のホームページによると、岸義弘牧師は1941年に東京都に生まれ、岡山県で育ち、早稲田大学卒業後、政経神学校、米フラー神学校、宣教学部を卒業、神学部博士課程で学び、1995年ゴードン・コールウェル神学大学から名誉神学博士を授与された。現代ミッション2001伝道者のキリスト教会の重鎮の一人と、まあ、御講師に書いてありますけれども、この方はキリスト教会ではすごく重要な方ですね。まあ、今重鎮の一人であります。で、その方が今回来られて奉仕してくださったということはすごく大きな意味があります。というのは超教派の方なんですね、もちろんね。で、今まで主の十字架は随分誤解とか非難中傷されましたけれども、その時から言われたんですね、インターネットを通して超教派からいろいろ非難されたと。で、神様はこれからその超教派の働きに逆に、そのサタンが公共したインターネットを用いて働かれる、もう一つは超教派に向かって働いていかれるということを言われたんですね。で、その通り、この超教派にね、働きをしておられる、キリスト教派のすぐ重鎮の一人の方が来られて、お話をしてくださったんですね。で、サックスをされていまして、サックスで CD も出していますし、それから本もいっぱい出してらっしゃるんですね。で、その方が来られて話をしてくださったんですね。で、しかもですね、この方の息子さんがですね、英語がペラペラできる方なんですけども、ちょっと病気になられまして、ちょっと精神的にも病になられまして、で、ちょっと、全く仕事に復帰できない状況だったんですね。でそこで、まあ、秋元氏に連絡が入って、癒しと解放のために祈ってほしいということで、まあ、パルコ氏が祈りに行かれまして、そこから回復してきたんです。でも、家族も崩壊寸前で、だったんですけども、会社に戻れる、家族が回復して、会社に戻られたんですね。それで、すごい神の奇跡が起こってるんですね。で、まあ、そういうこともありまして、ごすごくね、来られたんですけれども、ちょっと書いてありますね。ぜひ読んでほしいんですけども、後で。どういうことか言ったかですね、まあ、サックスフォンの まあね、その後に、マタイの20章からお話されたんですが、ですけども、まあ、その中でですね、岸義弘牧師は25年の短期間に、日本国内100教会以上、全世界25カ国への宣教、フィリピンでの100以上の教会、集会の働きへと拡大した、少女やクリスチャンセンターを通しての聖霊様の働きは、150年の日本プロテスタントの歴史の中でも、前例のないものであり、今後日本のキリスト教会の宣教の働きに対しても、大きな激励と力になっていることに、大いに期待していると語った。そんな風に言ってくださったんですね、これ。そして、少女やクリスチャンセンターに開かれてきている、御霊の賜物を、このカリスマのことです。日本、そして世界のキリスト教会との関わりの中で、教会の御体と全体の益、祝福のために、さらに生かしていってほしいという力の期待が与えられていると、謙遜で温かい励ましの言葉が送られたって書いてありますね。で、カリスマのことで、随分いろいろ誤解をされ、中傷されましたけど、そのカリスマを通してですね、これから、日本の教会、世界の教会に影響を与えてほしいっていうふうに、まあ、岸牧師が公の場で言われたんですね。公の場で言われたってことは、やっぱりいろいろと、他の人たちもいろいろ見てますので、でもそれはやっぱりすごく大きな画期的なことだというふうに思います。ですから、本当にね、神様に感謝をしたいと思いますので、今インターネットの働きを通してすごい種の働きが進んでますけれども、まさに、こう、サタンが働いてきたところに神が働かれていて、今回も長距離の働きが進んできているってことはね、なんかはっきり神様に言われた通りだと思います。で、これからいろんな教会との世界、日本での関わりが始まってくると思いますので、ぜひ皆さんね、備えておいてほしいと思います。またこんな風にね、して神様が扉をまた開いてくださって、こんな素晴らしいね、励ましをいただきましたので、神様に感謝をしたいというふうに思います。もうちょっと喜んで拍手してくださいね。ギリで拍手してるって感じですけど、もう一度神様に感謝したいと思います。ちょっとね、暑くて大変ですけれども、この後ろにクーラーがあってですね、今ちょっとどういうふうに対処しようか考えてるんですね。この後ろにもクーラーがあるんですね。でも、クーラーを出すと十字架が下がるんですね。だから、クーラーの方が上について十字架を下がるってことにですね、クレームがつきましてですね、でそれでちょっとこれからどうしようか今検討しておりますので、まあ皆さんもお祈りください。さあ、もう一度はそっちになりますけどね。それで、セッションの方に入っていきたいと思いますが、先週もですね、いくつか嬉しいことがありましたけれども、一つはコンサートが金曜日にありました。で、今回は、私も妻もちょっといろんな都合がありまして行けなかったんですけれども、私も妻も行かないコンサートっていうのは、非常に珍しいんですね。まあ、私はね、奉仕がありますのであまり行きませんけれども、で妻も行かなかったってことは珍しいんですけれども、まあ、その中で、新しい人が6人来られ、リピーターが1人来られ、すごく祝福されたということでありました。で、それをですね、何人かの方に報告聞いたんですけどね、だから本当に嬉しそうに良かったっていうふうに言ってられました。まあ歌の方はとか言いながら言ってましたけども、で何かっていうと、私たちがいなくてすごく祝福されて働きが進んだってことはとってもいいことだと思います。で、教会は神様のですし、それから日本の教会の特徴はですね、個人商店になりやすいんですね。ものすごく個人商店になりやすい。つまり牧師とか牧師夫人が何かをするっていう。でもそうじゃなくて、いい意味で組織で動く。組織ってね、なんかマイナスイメージ持ってる人がいますけど、いい意味で組織で動く。誰かがいなくなったらできないとか、誰かがいないとできないってことじゃなくて、本当に神様と共に、誰がいてもいなくても働きは進んでいくっていうね。でそうなると、教会は非常に大きく成長し始めるんですね。で、そういう意味で今回私は行けなかったんですけど、すごく祝福されて良い集会になったってね、コンサートだったってことを聞いたときに、私はすごく牧師として嬉しかったんですね。あ、教会もいよいよ次の働きと次の段階に入っていくんだなってことを思っております。本当に感謝をしたいというふうに思っています。それとですね、もう一つ、これは非常にプライベートなことなんですけども、嬉しいことがありました。で、皆さんがある方は今日はもしかしたら天気になってほしかった人がいるかもしれません。その方はごめんなさい。私は今日雨になるように乗ってました。どうしてかというとですね、今日は娘の運動会なんですね。で、普通は運動会雨でも延期になると次の日曜日になるんですけども、中学校の方の運動会で、次は小学校の運動会があるからかどうかしませんけど、来週は小学校なんですけども、それで雨の場合は火曜日になるんですね。で、日曜日の運動会になった場合は私たちは牧師ですし、まあ、ちょっとなかなか行けない。多くの場合に一日行けないことが多いですし、まあ、礼拝終わってから駆けつけたらですね、もう、お弁当の時間が終わってたりするんですね。するとですね、うちの娘は昔ですね、小学校時代ですね、お弁当をみんな家族と一緒に食べるので、食べる人がいなくて、トイレで弁当を食べたって子がいるんですね。で、ちょっとそれは可哀想だなと思ったんで、今年は、妻が行ってあげたいってことだったんですね。でも終わってから行くと、 やっぱりもう弁当の時間に入っちゃうわけですね。まあ、だから他の兄弟はね、朝の礼拝に出して、それでまあ行かせようかとかいろいろ策を練ってたんです。でも聞いたら雨だったら火曜日になるって聞いたんですね。私は火曜日はですね、いつもね、ほとんど外の奉仕に行くんです。9割5分ぐらい行きますね。だから今週の火曜日だけですね、夜しか奉仕が入ってないんです。こんなことはめったにないんですね。で朝から夕方まで、佐世保だから4時に行けば十分。5時でもかけ、まあ5時はちょっとしんどいけど、4時で十分なんですね。だから、ということはお弁当終わってちょっと午後まで見ていけることになるんですね。だから祈ったんですね。神様すいません。火曜日になると困る人もいるかもしれませんけど、今回だけはよろしくって言ってね、今日は雨にしてくださいって言った。しかもこういうのったんですね。朝一番で私いつも5時半から西高に行って牧師は礼拝をしています。そして1時間だけ礼拝をして帰ってきてるんですね。だから、西高で礼拝が終わるまでは雨降らせないでください。それが終わってからよろしくって祈ったんです、実は。本当に祈ったんですね。祈りは具体的に祈った方がいいから。西高行く直前に雨がふらふら降ってきたので、傘持ってった。西高着いたら雨は全く降らなくて、曇り空だけですね。で、終わって、こっち戻ってきて、祈ってて、気づいたら雨が降ってて、で、妻が言ってきましたね。延期になりましたってね。だからもう雨降らなくていいんですけど。でもですね、何かっていうと、本当に祈りが答えられるんですね。なんかすごく嬉しく思いました。で本当に神様は答えてくれるんだなと思ったんですね。で、皆さんね、祈らなくても働かれる神の働きってあります。例えば太陽は必ず上がるでしょう、また。ね、太陽の寿命終わるまでは。でも、祈らないと答えられないこと。祈ること、祈らないと答えられないってことはな、祈ることによって答えていただけること。祈ることを通して神の手が動く世界ってあるんですよね。ですか？だからぜひね、皆さんね、こんなことと思ってもね、神様がダメだったら別ですけど、もっと素直に大胆に祈ってもらいたいというふうに思います。で、だから火曜日はですね、本当に久しぶりっていうか、運動会始めから行くなんてあったかなと思うんですけども、ちょっと行ってこようと思っておりますので、ね、楽しみにしたいというふうに思っています。ね、で、ぜひ皆さんね、祈ってもらいたいというふうに思います。さあ、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけど、マルコの4章、35節から、お見せします。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われたと。まあ、この頃、イエス様は、ガリラ湖なんですけれども、ガリラ湖のこちらの岸から向こう岸へ渡ろうと言われるんですけども、たくさんの群衆が周りにいました。いろんな神様の奇跡や癒しや技を見ていたので、たくさんの群衆がいたわけですね。で、イエス様はでも夕方になって、向こう岸へ行きましょうと、渡ろうというふうに言われたわけですね。ところが、弟子たちがお願いしたわけじゃありません。イエス様はもう、そろそろ向こう岸へ行きましょうとかね。もうイエス様は次の場所に行こうとか言ったんじゃなくて、イエス様の方が弟子たちに向こう岸に渡ろうっていうふうに、イエス様の方が言ってこられたんですね。イエス様の方から弟子たちに向かって言われたわけであります。ね、そしたら、ね、だから弟子たちは、そこで弟子たちは群衆を後に残して、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていったと。まあ船に乗ってお話をされたと思います。たくさんの群衆がいたからね、ちょっと岸辺から離れて。だからその船に乗ったまま、もう群衆をその岸辺に残して、ね、まあ、晒してとも訳するんですけども、そして、こう船に乗ってるままでこうね、イエス様を連れて、まあ、行ったわけです。ね、で、イエス様の言葉で始まって、イエス様と共に船出したわけですね。イエス様が言ったから、イエス様の言葉に従って船出して、イエス様のお乗せして船出したわけですね。ところがですね、どうなったかというと、しばらく行くと37節。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになったって書いてある。しかも、後の言葉を見ると、弟子たちが私が溺れて死にそうでも何とも思わないですかって言ってますから、この弟子たちは漁師ですから、ガリラ湖のプロですから、イエス様に言われて船出して、イエス様も一緒に乗ってて船出してるのに、しばらく行ったら、嵐が降ってきた。しかも、彼らが死にそうだと思うぐらいの本当に嵐がやってきて、このまま行ったら死んじゃうって思いたくなるような嵐になったわけですね。まあ嵐も吹けば、波も立つってね、信仰の道をなでけわしって言うんですけども、本当にすごい嵐が吹いてきたわけですね。でも面白いですね。神様が、イエス様が言われたから船でしたわけでしょ。しかも、イエス様も一緒に乗ってるわけでしょ。で普通とこう考えませんか？イエス様の言葉で始まって、イエス様と一緒に船出したんだったら、追い風かなんかが吹いてきて、普通8時間からとか4時間で行けるとかね。場合によったらすごい追い風で、船が空飛んじゃってね、こうなんかビューッと風に乗って飛んじゃって行っちゃうとかね、そういう奇跡を期待するとかね。そういうふうに考えないことですよね。ところが、死に言われて始めたのに、死に言われて船出したのに、死が真ん中に乗っ取られるのに、嵐が吹いてきて、前も押してもいけないどころか、このままだったら死んじゃうってことになるわけなんですよね。 二つ疑問点がある。一つは、主が言われて始めたのに、弟子たちが自分で言ったってわけじゃない。主に言われたから、だから主に従って船出したのに、死にそうになったわけです。もう一つは、イエス様が真ん中に乗ってるわけですね。イエス様が一緒にいるのに、死にそうになったわけですね。だからね、こういうことって起こるわけですね。ね、先週宮崎行ってきたんですね。先週かな。そうですね。先週ですね。なんかもう頭がわからなくなってきてますけど、先週ですね。まだ話してないですもんね。で、宮崎は皆さんご存知のように、もう前話したので、前話をしてる人はわかると思うんですけども、店長がいるんですけれども、宮崎の牧師の南くんはケンタッキーでバイトしてますね。で、その今のお店の店長さんは、この4月から変わった店長さんなんですね。で、3月までの店長さんは、もう2年ぐらい前にイエス様を明確に信じて救われて、それから、もう、ケンタッキーフライドチキンの、こう、持ち帰りの方のために、こう、紙に入れるでしょ。その紙に教会の、なんていうかな、礼拝内とか聖館内をね、どんどん入れなさいって言ったりとかですね。まあ、とにかく、もうね、必ず誰かを連れてこいとかね。で、この南くんを860円っていう、なんていうかな、チーフに等しいね、値段にしてくれて、そして、いっぱい時間を入れてくれてね、すごくやってくれたんですね。本当に応援してくれたわけですね。で、面白いことにですね、その方の時はね、土日と、このゴールデンウィークが、すごい売り上げだったんですって。九州一番だった、去年。ゴールデンウィークの売り上げは80万とか85万とか75万とかで、平均80万ぐらいの売り上げをしたんですって、毎日。で、九州一番だったそうです。で、土日もすごい売り上げだったんですって。ね。彼がいた時、店長だった時ね。で、彼は4月から、先生、で、4月から考えたそうです。正解に人がなかなか来ないからね。正解に来た人には、特別クーポンを発行しようと。正解に来た人にだけあげやすいクーポンをあげて、そのクーポンをケンタッキーに持ってくれば、2ピースタダであげるっていうね、本気で彼は考えたそうです。そういう企画をしてね、出せば、で、この正解の中にこう入れて、それを持ってくればあげるっていうのはね、これをしようって本気で考えたんですって。だから本当に何とかして教会にと思ってたくらいなんですね。まあ彼自身は礼拝来れないんですね。仕事があってね。でも、正解は来るんですけどね。正解にはいっぱいいろんな人連れてくるんですけど、でも、本気で考えたんですって。それぐらい真剣にね、思っててくれてて、本当に神様を信じた人なんですね。ところがね、その店長はね、まあ熊本は実家ってこともあるんですけども、熊本に転勤になっちゃったわけですね。ね。転勤になっちゃったんですよ。せっかく神様が与えてくださった店長でね、店も祝福されててですよ。店も祝福されてるし、ね。そして、彼も、店長にとっても彼にとってもよかったのに、転勤になっちゃった。そこにですね、その店長ともう一人ライバルがいる。北九州にいたんですね。共に地位を争ってる、ものすごい若くてやり手の店長がいたわけです。ね。で、彼のその3月までの店長は、申し訳ないんだけど、やり手ではない。とってもあったかい。だけど、いわゆるやり手ではない。ね。で、ところが、3月、この4月から変わってきた店長っていうのは、ものすごいやり手なそうです。ものすごく、そして、ミーティングを何回もして、マニュアルをきちっとして、で、全部データを取って、で、ね、何人入れるか考えて、いらないのは片っ端から切って、必要なところには加えて。で、今回、去年ゴールデンウィークすごく売れたので、ね。でも、随分まだその、今年もね、不景気とはいえきっと売れるってことでですね、対策を練ったそうです。もうなんていうか、その、わかんないけど、キッチンの人望と、なんか絶対にこう、人数をこの時間帯を増やして、で、注文を、待ったらまずいから、マックにあるそうですけれども、なんか待ってる人に先に注文を聞いてね、なんかできる機会があるんですって、それを今年導入して、やったんですって。ね、もう、きちっと準備万端。だからね、店に来た数の人数は、去年と変わらなかったんですって。ほとんど変わらない。なのに売り上げはどうなったかというとですね。まあ、不景気ってことはもちろんあります。もちろんあるけど、それにしてもね、売り上げはね、どうなったんですか。まあ、公に出てるので、ちょっと数字はやめておきます。ボラしたってことになっちゃいけないからね。でも去年は80万でしょ。半分以下になったんです。具体的な数字は言わないでおきますけど、半分以下になったんです。準備万端して、来た人数は一緒なのに半分以下になったんですね。で、土日もですね、前の店長の時はすごかったのに、今の店長になってから伸びないんです。見事ですね。でね、面白く出てました、南君がね。はっきり分かったって。彼は、申し訳ないけど、前の店長は、とっても温かいいい人だけど、やり手ではありませんでしたって言うんですよね。店長にごめんなさいって言わなきゃいけないけど。だけどね、伸びたんです。どうして変わりますか？主が共におられたんですよね。はっきり主の手が置かれてたんですよ。迷惑のかけたんですよね。だからね、結果が出たんですね。 面白いですね。それを言ってましたよね。つまり、主が共にいると、主の手があって、主の技が起こるんです。これは普通なんです。そうでしょ？で、ちょっと余談ですけどね、その店長からメールが来たんですって、熊本店長がね。お父さんが、仕事を追って定年退職したと。で、新しい職に入るんだけども、まあ、ビゲティってぼーっとしててもね、良くないので、仕事をしたいって言ってね、ちょっとしばらく休んでたんだけど、仕事を見つけようと思ってね、私仕事を見つけようと不景気になったので、もう全然受からないって。ね、それで落ち込んでるので、祈ってほしいってメールが来たんですって。だから彼を返したんですって。わかりました。もちろん私も祈りますけど、店長ね、まあ、名前はまあ伏せておきますけど、N 店長ね、お祈り、祈ってください。必ず神様生きて働くから聞いてくれますからって送り返したんですって。ね。ね。その次の日メールが来たんですって。今までいくら受けても通らなかったのに、言われて私も祈りましたし、祈ってくれたらありがとうって。今日合格しましたって。本当に神は生きているってびっくりして、なんか、神は生きているって目が来たんですって。びっくりだね。言ってましたね。神様は、その方の祈りに応えてね、働いてくださったってね。で、皆さんね、祈りって答えられるんですよね。本気になったら。金曜日の手先とかの時に、ある兄弟が説教してました。本気になれば答えられるって。ね、本気になったらね、ね、そして、もっと話を元に戻しますけども、主が共にいたら祝福されるんでしょ？だって主の手があるんだから。でこの時、イエス様に言われて船出して、イエス様がその船の、真ん中っていうか、こう、友の方っていうから、後ろの方だけども、言われて、イエス様が言われたから船出して、イエス様がこの船に乗ってるわけですよ。だから、さっき言ったように、追い風が何か来て、ピョンと行くとか、ね。嵐が吹いてきても、その船にだけは水が入ってこないとかね。そういうこと起こっていいと、そういうふうに考えませんか？何かね、神がいるんだから、共に。ところが、死にそうな嵐になって、水に溢れて、もう死んじゃうって彼らが思う。で彼らが思うのは本当です。なんか、外来語のプロだったから。まさに。彼らがそう思えるってことは、それぐらいすごい危機が来たわけですよ。主がいたのに。神の言葉で始まったのに、そういうことが起こったんですね。で皆さんね、私たちは本当に主に従っていくときに、確かに主の祝福がいっぱい伴う。でも、大変な危機や困難も、しばしば許されることがある。でこの場合死にそうになるほどの困難だったんですね。それを許されちゃったんですね。でね、どうしたかと弟子たちはですね、ね、38節、37節ですよね。激しい突風が起こり、船は波をかぶって、水でいっぱいになった。ところがエス様だけは、友の方で、友の方ってのは後ろの方ということですね。後ろの方で枕をして眠っておられました。ね、弟子たちはイエスを起こして、それで言います。先生、私たちが溺れて死にそうでも、何とも思われないのですか？こう言ったわけですね。先生、私は溺れて死にそうでも何とも思われないのですかってね。で、後でね、弟子たち、エス様が信仰ないのはどうしたことだって言ってますから、ここでね、死にそうになるぐらい危機だったんだから、思わずもエス様は眠っていたので、エス様を起こしたのはまあ良かったと思うんですけども、言い方があったと思うんですね。先生、私は溺れて死にそうです。助けてくださいとかですね。すいません。もう死にそうなんで何とかしてくださいっていうならまだ良かったんですけど、何とも思われないんですかっていうのはもう文句と笛ですね。死ぬと思ったんですね。ここがちょっと熱いからすいません。流してもらいますね。皆さんですね、これね、何度も言ってますけどね、主の言葉で始まったでしょ。そして主が一緒に船に乗ってるんでしょ？絶対に向こう岸に行けるんですよ。だってイエス様が向こう岸に行こうって言ったんだから。で、イエス様が乗ってるんだから。嵐が吹こうが、極端なこと言いますよ。船が転覆しようが必ず行ける。船は転覆しませんけど、極端に言ってますよ。必ず行けるんです。イエス様が向こう岸に行こうって言ったんだから。で、主がおられるんだから。でもやっぱり怖いんですよ。なぜか。彼らは漁師なんです。外来語の専門家なんです。こういう嵐が来たら沈んじゃう。しかも命に危険が来るぐらいっていうか、本当にそうわかるぐらいの嵐が来たんです。つまり、彼らは目に見える世界から来て、今までの経験と判断からいけば、この嵐だったら死んじゃうって思ったんです。その判断は正しいんです。言ってることは間違ってない。だけど、問題は、主の言葉で向こう岸に行こうって言われて、主が乗ってるんだから、このままだったら死んじゃうんだけども、イエス様がいるから、大丈夫。きっと神様が大丈夫、イエス様がいるんだからなんとかなる、大丈夫っていうところに立てることが信仰なんですよね。だからそうは言っても怖かったでしょうね。だったらこうすればいいんですよね。すいません、主起きてください。だって主が寝てるんですからね。一番信仰的なのはね、主が寝てるって。 まあ、すごい嵐だけども、主が寝てるってことは、まあ、一つは疲れてる。もう一つは安心してる。ね、みんな、この際一緒に寝よう。みんなで寝れなかったんですね。ね、イエス様寝てるんだから、もう大丈夫なんだから、もう一緒に寝よう。ね、それが一番だって言って。ね。でも、やっぱり経験があると怖いでしょうね。波の音とか。ね。バーって水が入ってくるからね。そしたら次はですね、あのね、主を起こせばいいの。起こすときにでも起こし方があると思う。イエス様起きてください。すいません。ね。あの、きっと動き過ぎるって分かってるんです。主がいるんだから大丈夫分かってるんですけども、やっぱり怖い。ちょっと怖いから、なんとか知りませんかって、そういう風に言えばまだよかったですよね。素直に。ね。あの、向こう行けること分かってるんですけども、すいません。怖いから助けてくださいって。ね。あの、ちょっとなんとかしてくれませんかとか、言いようがあったと思いますよね。でも彼らはね、もうね、怖さのあまりね、不信仰になって、死んじゃうって。イエス様、死にそうですよ。何寝てるんですか。あなたも一緒に死んじゃうじゃないですか。私が死んでもいいんですか。どうしてくれるんですか。なんとかしてくださいよ。もう大変大変大変大変大変って言ってる人いませんか。なっちゃったんですよね。でも皆さん、素晴らしいことがある。まあ、はっきり言って不信仰ですよね。でも良かった点が一つあるんです。この不信仰の中に向かった点が。何があったかね。イエス様を起こしたんですよ。イエス様のところに行ったんですよ。弟子たちはね、怖くて不信仰になったんですけど、不信仰だったんだけども、でもイエス様を起こしてイエス様にすがったんですよ。この点は良かった。ね。ヨハネとペトロは言うわけですね。ヨハネ。こんな時に海に出たってダメだと思ってただろ、お前。なんでイエス様に言わなかったんだ。やめましょうって。お前がやっぱ聞いてくれるんだ。いやね、ペテロ。何言ってんすか、ペテロ。あなたが人弟子でしょ。あなたが決断しなきゃ、私が言ったってあなたが決めなきゃいけないんだから、あなたが決めるんだから、あなたがやったんでしょ。今何言ってんですかって言って、こう、二人が言い争って喧嘩したらですね、恐ろしいことになってかもしれませんね。ありませんか、人に向かって言ってる人。人に向かって言ってる人。彼らの良かった点はね、みんなで一丸となって不信仰になっちゃったんだけど、みんなで不信仰になったんだけども、主のもとに行ったんです。イエス様起きてください。私は死にそうなのに何とも思ってないんですかってね、不信仰ですよ。それは間違いです。良くないです。だけど、イエス様のところに行った。これは正解でした。イエス様のところに行ったらイエス様はどうされたかとね、次見てください。イエスは30日起き上がります。ね、まあ起こされたから起き上がったんですね。でそしたらね、風を叱りつけ。風を叱るってどんなふうに叱るんでしょうね。シャラップインズって言うんですかね。ね、風を沈まれって言ったのかな。でもその後、沈まれって、黙れ沈まれって湖で。そして湖に、風を叱った上で湖に、黙れ沈まれって言ったんですね。すると風は止んで、大泣きになった、スパーって。すごいなと思いますよね。ね、あの、なんかやってみたいですよね。風に向かって叱ってね。主が導かれたら、ね、そういうこと起こるでしょう。私を通してもね。でも、本当にこう、風を叱って、黙れ沈まれって水に言われた瞬間大泣きになった。でもこれはね、弟子たちがなんで死にそうだと思えたか言ったら、風と波でしょ。つまり彼らが怯えて不信仰になってガタガタ震えて死にそうだと思った原因に向かって様は即座に命じてくださったんです。で面白いですね、この後ね、その後、そして大泣きになった後に、弟子たちびっくりしたでしょうね。その時に大泣きにしといてから、イエス様は弟子たち、帰らって弟子たちよ、弟子たちになります。どうしてそんなに怖がるのです。信仰ないのはどうしたんですかって。何を怖がってるんだって。私が一緒にいるじゃないかって。どうして信仰がないんだって。信仰のこと言われたでしょ。ちゃんと注意を与えたんです。叱られたっていうか注意したんですね。信仰があれば大丈夫だったんだよって。でも面白いのはね、まずね、沈めたんですよ。私ね、神様のすごく大きさを感じますね。まあ、例えば私だったらですね、恥ずかしいけどね。まあもう50になってきたからだいぶ変わったと思いますけど、昔の私だったらね、起こされるわけですね。キャメさん起きてくださいとか言ってね。そしたら、もうせっかく寝てたのに、ね、とか言ってね、言うわけですね。なんだお前たち、不信仰だなぁ。まあ、エス様になったつもりでね。ね。私が言ったんじゃないか、向こう岸に行くって。いけるに決まってるだろ。こんな嵐で驚くな。ね、死にこないじゃないかって。わかんなこともわからないのか。いいか、よく見とけよ。いいか、目開けて見とけよ。いいか、いいか、黙れ、沈まれってこういうわけですね。で、沈まった後に、どうぞ参ったかってこうなるわけですよね。わかりますよ、あんたそういうこと。先に叱るの。先に言うわけ。なんで信仰なんだ。 もうどうしようもないなとか言ってからやりそうですね。言わんとすることわかります？これ人なんですよ。イエス様はね、起こした瞬間ね、不信仰なんですよ。だけどね、彼らを恐れさせてるその根本の原因に向かってね、声を出してそれを止めてくださったんです。その上ででもちゃんと注意しました。不信仰だねって。弟子たちですからね。信仰を学ばないといけないから。皆さんね、一番素晴らしいのは信仰に立てることですね。まあ、イエス様と一緒に寝よう。向こう岸にきっと行けるだろうってね。そうでなくても起こせばいい。ね。イエス様、すみません、起きてくださいって。怖いですって。海を知ってる分より怖い。この声荒らしが来るとね、普通は死ぬんです。あなたいるから死なないって頭で分かってるけどね、やっぱり体が苦しい、怖いから、ちょっとすいません、申し訳ないけど何とかしてくれませんか？これはね、信仰に立ってるけど怖いから助けてってやつですね。ここら辺までがいいですよね。最悪はやっぱりこれでしたよね。起きて助けてってやつですね。それでもイエス様のもとに行った人は勝利を見るんです。わかりますか皆さん。主のもとに行った人たちを見て、そしてこの後ね、彼らは大きな恐怖に包まれて、前の恐怖は死ぬかもしれないっていう嵐の恐怖です。今度の恐怖は神の技に対する畏敬の念の恐怖ですね。そしてその恐怖に襲われて互いに言った。風や湖まで行くときとは一体この方はどういう方なんだろうって言われたんですね。もう一つだけ証しをしておりますが、先週の第三礼拝に出られた方は聞かれた証なんですけれども、ですね、今お城でピリをしている兄弟がですね、3月いっぱいで、漁師が辞められて、そして、今陸の仕事に疲れましたね。5月のこの前、入会式の時に話をされましたよね。で、面白いこと言ってましたね。3月、それでもね、その会社がですね、失業保険に入ってなかったので、その船の会社が、失業保険も出ないし、退職金もなかったそうですね。だから陸の仕事をしなきゃいけなくて、陸の仕事をして、で、彼は漁師に関してはもう絶対的なプライドを持ってたけど、それは全然陸では通用しなくて、もう粉々に砕かれたと。で、その時に、光牧師を通してデイキャンプの時に、悔い改めなさいってメッセージをもらって、まあ、一緒の祈りのグループだったんだけど、本当に泣きながら真剣に悔い改められたんですね。ね。そしてでも、まず3月の末に支払いがあったそうですね。これ支払えなかったので、お母さんにお金を借りて支払った。4月の半ばに貯めていた貯金は全部なくなって突き果てたそうですね。で、4月の末にまた支払いが来たわけですね。2万7千円と言っておられました、最初。ね、2万7千円の支払いがあった。ところがね、払えないから神に祈ったそうです。ね、今度はちょっと真剣に祈祷会まで来て、2万7千円どうぞ与えてくださいってね。2万7千円だとまだ3万円まとめないといけないですね。11献金を取って2万7千円ってことですね。で、まあ2万7千円。でね、ちょっとね、妥協したそうです。2万5千円でも結構です。その時は2000円、母親に借りますって。すごく素直ですね。そこ、公で言われたからね。公で言われたので、明かしますね。ね、公で言わないことではないですから、安心してください。ね、言われたから、公で言われたからね。ね、言ったそうですね。ね、そういうのって、そして、祈祷会に来た時にね、祈祷会でね、はっきり示されたんです。これは説教とかで示されたんですよ、明確に。神のものは神に返しなさいって。で、そう言われた瞬間分かったんですって、はっきり。これは11献金のことだって。誰に言われたんでもないですよ。彼がそうはっきり示されたように、これは11献金のことだと思ってね。でも11献金するのも11献金するお金は今ない、その時はないんですけども。でもこれは11献金のことだ。今までね、去年の1月にはっきり神様を体験して、本当に癒しとか奇跡を体験されて、だけど、11献金は、そんなしてこなかったそうですね。これきちんとしようと思ってね、会計の人に言ったんですよ。11献金の袋くださいって。もう先取りの考えでね。そしたらですね、面白いですね。ね、もらったんだ。で、それで私会計から聞いたから、じゃあ正式に入会しましょうってことで、5月の頭に、5月3日に入会式ってことになったんですけど、ね、その献金袋をもらった時にですね、ちょっとした電話かかってきたんですって。そこら辺の時間の正確なことは後で本人に聞いてください。ね、電話かかってきた。社長夫人から、元の会社のね、海の会社のね、ね、で、ね、いきなりやったの銀行口座の番教えてくれって言われたそうですね。なんか振り込み口座をね。で、なんかその漁師の仕事っていうのは、先にお金を振り込まれて、そのお金を振り込まれても確認してから船に乗り込むんですって。危険を伴うから。ね。そういう風な仕事なんです。だから、てっきりその社長夫人ってのはもう、ね、ご高齢の方なので、ボケたと思ったそうですね。また、もう船は終わってね、源泉対象で船は、会社がなくなって船も なくなったのに、ね、銀行口座教えてくれてからね、また船に乗るってことでね、暑いね、奥さんも、ね。この不景気の雨を受けて、ボケたのかと思ってですね、思わず聞いてね、 器は確かですかって聞いたんですね。いや、本にしてみたらおまじないでしょうね。そしたらね、奥さんがね、まだボケてはないから大丈夫よって言って、そうですね。本当に、ね、失業保険に入ってなくて申し訳なかったと、会社の方でね。ね、失業の退職金も出せなくて申し訳なかったと。でも今回、国が船を取り上げたので、源泉対象にして船を取り上げたので、国が乗組に対して、その生活を保障するってことになって、退職金が出るようになりましたって言われたんですって。あ、退職金じゃないな。退職金ではないんですよね。まあ、なんていうか、その、ね、保証金ですよね。保証金。ね、退職金ではないですね。国がその生活ね、投入を取り上げたことに対する保証金が出ることになったということだったんですね。ええー、と思ってね、ちなみにいくらですかってね、聞きながら頭の中で、ね、2万7千以上、2万7千以上ってこうお願いしてたんですって。で、いくらだと思いますか？先週聞いた人はダメ。知ってる人はダメ。知ってる人はダメですよ。いくらだと思いますか？これちょっとね、いくつかの教会で聞いたの。A さんは5万と言いました。B さんは10万と言いました。ね。で、C さんは20万と言いましたね。50万と言った人もいました。全部不正解なんです。いくらだと思いますか？言っていいですよね。その時言われた答えはですね、一人だけね、当たった人がいました。平和子牧師。やっぱりすごいですね。捧げる人はわかるんですね。100万って国上がいて、100万ですって。2万7千の40倍以上。100万って言われたの。びっくりしたって。2万7千以上、2万7千以上って100万主がするときはすごいですね。ね、全然2万7000円払えなくて困ってたら100万消えちゃったんですね。おめでね、2日後に確認に行ったらね、100万2400円だったんですって。で、この2400円は何だと思ったんですって。これ何か神からのメッセージだと思ったんですって。この2400円って数が。主に言われたとですね、支払わなきゃいけないお金をもっぺん確認しなさい。で、その瞬間ね、あ、支払ったと思ったけど、支払い忘れたお金があって、もっとたくさんなんだなと思ったんですって。それで確認しに行ったら、実は2万4000円だったんですって。2万4000の自分のうちの1400円ですよね。と100万ですよね。恐ろしいですね、これね。で、どう考えるか皆さんの自由ですけど、その言われた方はね、はっきりね、別に言わなくても来ただろうっていう人もいるだろうけど、自分の場合は、明確に神様の手が動いたっていうサインだって分かったって。でね、この畏敬ですよ。体が震えた。鳥肌が立ったって。主は恐ろしくなって。ね。だって去年の1月に神を経験して、それから本当にいろんな癒しとかね、まあちょっと時間がないから話しませんけど、いろんなことを経験してる。主が共におられた。どのに、この3月で大好きだった船はアウトになって、会社も潰れてお金がなくなっちゃったんですね。そこで神に乗ったら逆に戻ってきた。で、これでお話終わらないんですよ。ここで終わらないところは神様らしいですよね。それで今度ね、国から電話がかかってきたんですって。直接、国の方からね。それでね、電話がかかってきてね、一応ね、保証金は出したけども、それだけでは、この後ね、今まで海で仕事をしてきたから、陸で仕事をするにもね、資格がなかったりすると大変でしょうから困るでしょうって。その通りですよね。陸に上がっていろんな仕事をして、断られたからですね。彼は船に関してはもうプロフェッショナルですけど、まだ免許持ってないんですよね。ね、船にかけてたからずっとね。ね。だから時間がやっぱりじゃないか、免許取るにしても。ね、お金もいるし。それで、言われそうですね。だから、その、1年半、18ヶ月間、1年半、その、ね、陸で仕事をするための技術取得のために、1年半、国の方から、その、就職、再就職のための技術を得るための期間の保証金としてお金を支給するってことだった。ほいで、ある事務所に行ってくれてから、その、どっか行かれたんですよね、労働局どっかでしょうね。そしたら、書類書いてくださいって言われて、その時言われたそうですね。まあ、毎月6、7万ぐらいでしょうねって言われたそうですね。それでもいいやと思って感謝して帰ってきて、それを全部書いて持って行ったそうです。そしたら謝られたんですって、いきなり。すいません、この前6万とかいい加減なこと言ってすいませんでしたって。実は違いました。その人が思ったんですね。まあ、もっと少ないんだって。まあ、それでもいいか。と思いながら心の片隅でね、この野郎と思ったんですって。正直ですね。そう言ってました。そういうふうに明かしてましたからね。そしたらですよ。1日5000円だったんですって。土日が入るなら15万。土日抜けにしたって10万は出ますよね。ああ、もうびっくりですよね、本人ね。それを全部足すと、下手したら100倍かもしれませんね、2万7000円の。その1年半の分足したら、最初の分に。見事ですよね。恐れを感じましたってね。 一緒です。でもその直ではないかとね、2万7000が払えなくてね、神様なんとかしてください、2万5000でもいいです、そしたら2000借りますからとか言いながらですね、リクエストがもなくて騒いでただけ、騒いでただけですね、騒いだって失礼かもしれませんけど、信仰はなかったと思いませんが、祈ったこと自体が信仰だからね。だけど皆さんね、神様が共にいるならなんでこんな風になるのって漁師たち思ったと思う。イエス様が言われたからスタートして、イエス様が一緒に船に乗ったらいいのに、なんで死にそうになるような嵐が来るんでしょう。でも嵐が来なければ、後悔だ。弟子たちは、ね、風や水まで言うこと聞いたら、一体この方はどういう方なんだろう。この前、すでに癒しがなされることも、奇跡を行うことも知ってました。でも、自然界までイエス様の一言で従うとか、そこまでは思ってなかったんです。つまり、この嵐が来たおかげで、神様がどれほど、自分がその時知ってる、もっと偉大で大きい方であることを、はっきり知ったんですね。でもさっきのその南君の店のことはね、そんなにいい店長ならその置いてくれたらいいじゃないですか。でも、店長でしょ？でも、移ったことによってね、で、今度のすごくできる店長が来たことによって逆にね、本当に神が手を置いてたんだなって。神が手を置かれれば、祝福されるんだってことは分かったって。そういう説教されても今回。本当に主が止めるなら祝福されるってことは、明確に分かったでしょ？で、今回のことも、その、今まで2万7000円で苦しんだことはないと思います。でも窮地もやられてね、2万7000円で必死になきゃいけなかった。でもそのことによって神様が与えるときは桁が違いますよね。27万でもないんですよね。だから100倍ですよね。ね、すんごいことを神がなさるわけですよ。まあこれね、鳥肌が立ってのわかりますよね。神が答えられて、神がされるときはそうなんだってことを知ったわけですよ。だからね、本当に窮地に込まれたり、ね、主がいるのに、主の言葉で始まったのに、その時はね、いいですか、不信仰にならないでください。まず、主がおっしゃれば、嵐が吹くか何が起こうと、絶対向こう岸に行けるんです。主が向こう岸に行こうと言ったんだから、向こう岸には必ず行けるんです。主の言葉で始まったら、必ずそうなるんです。主が言われたなら。その主の言葉に従って踏み出したなら、神様がそれをなさるんです。ただ、順中万波ではないかもしれない。死にそうになる嵐が来るかもしれない。しかもこの時は主が船に行ったんだから、イエス様が一緒にいるんだから、絶対大丈夫なんです。絶対大丈夫なんだけど、見た目には死んじゃうってもの状況に陥ったわけですよ。それは私の人生に許されることがある。でもその時にね、イエスがまず主のもとに行ってください。そして信仰を働かしてね、神様必ず大丈夫、ね。でもやっぱ恐れが来るんですね、人間って。ね、だからヨシア清めとね、恐れの恐れなだし、新約聖書もとね、平安あれ、平安あれなんです。なんで平安あれってあんなに何回も出てくるかって言うと、不安と恐れがあるからです。だからシャローム。シャロームって何回も様言われる。どうしてかって言ったら、それはいつも恐れがあるからです。で、私たちは、イエス様と共にいても、イエス様の言葉に従っていても、特別な恵みがあるときは不思議なぐらい平安ということがあります。ね、でもそうでないときはね、目に見える世界に目を向けるとね、恐れや不安が来るのは当たり前なんです。その時に、しかしその上で、信仰立場に立って、さっきも言いましたけど、イエス様起きてくれませんか、向こう岸に行けること分かってます。イエス様が大丈夫って分かってます。分かってるんですけど、ちょっと怖いですから、すいませんけど、なんとかしてくださいとかね。もうちょっと言いようがあるかなって思いますよね。ね、どうしてもダメな時は、それでも死に向かって叫んでください。主は助けてくださいね。そのことをぜひね、覚えててほしいというふうに思います。もう一度言いますよ。主が言われた言葉は必ず成就します。そして主が共にいるなら、嵐が吹こうが死にそうになろうが、絶対大丈夫です。主がそこにおられるなら、主が共にいるなら大丈夫です。そのことを皆さんね、覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も生きて働いてくださっていて、私に言葉を与え、共に導きを与えられますが、私の人生の中には、その中でいろんな困難や問題を許されることがあります。また、この弟子たちのように、ちょっと死にそうだと思ってしまう。まして外来をしていた人にとっては本当に怖かったと思いますが、私たちもそういう窮地に込めることがありますが、どうぞ私がそういう時に主のところに行って主に叫ぶことができるように、願わくば不信仰にならないで、主が言われたから必ず大丈夫、神の言葉にしっかりと立っていくことができるように、そして主に信仰を持って祈ることができるように助け導いてください。いずれにしてもあなたは必ず答えてくださいます。そして助けてくださいます。そのことを本当にありがとうございます。癒しのために、解放のために、問題の解決のために祈りたいと思います。 お一人一人いろんなことがあると思いますけど、自分のことや家族、友人のことを主の前に素直に大胆に注ぎ出して祈りたいと思いますが、その前に短く悔い改め時を持ちましょう。罪があると祈りが手に届きませんし、また聖書は全ての人が罪だと言ってますし、ごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますので、今短く悔い改め時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に大胆に、そして本当にあなたの願いを、求めを主の前に差し出してください。この願いと求めを主は答えてくださいます。体が痛んでいる方はそこにいておいてください。自分はいいけど家族友人という方はその方を思い浮かべながら祈りましょう。天のお父様、今イエス・キリストの名によって父の神の前に出てまいりました。一人一人あなたの前に捧げたこの願いや求め、また一人一人が手を置いているその場所、あなたの今思い浮かべているこの方に、今あなたが触れてくださり、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、精霊で満たし、問題に対する解決と勝利を与えてください。あなたの出来にならないことはありません。今主は豊かに導いてください。その人を恐れさせている、その人を不安にさせている、その根本的な原因に向かって、波に向かって沈まれておられたように、あなたの御業を、あなたの言葉を与え、奇跡と癒しを、勝利と解決を与えてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストによって聖霊の力を、聖霊の恵みを、聖霊の力を注ぎます。イエス様の名によって命ずる。イエス様よ、イエス様って命ずる。治れ、イエス様って命ずる。病の霊よ、その人の体からで行け。恐れをその人にしたこと、感情の力せっ。イエス様、この経済の問題に触れてください。また人間関係に触れてください。許しと和解、癒しと解放を与えてください。恐れを取り除いてください。人を恐れると罠に陥ります。主を恐れ、人を恐れることから解放してください。イエス様によって、お聖の霊を出て行け。指の痛みに触れてください。腰の痛みに触れてください。喉の痛みに触れてください。耳鳴りを取り除いてください。聖霊様、豊かな御手を伸ばしてください。イエス様によって、許されよ。思いがけない方から、親類かなんかですね、そういう方から連絡が入ってきて、実はがんだったということが分かるって人はいます。この1週間あるいはこの1ヶ月以内に、その時に落ち込む必要はありません。それは神様が与えてくださった恵みです。あなたはその方のためにまず祈り、そして主から言葉を求めなさい。その言葉をいただいたならば、その人のところに行き、まず祈りなさい。そして祈った上で福音を分かち合いなさい。主はその方を癒し、またその方に救いを与えたいと願っておられます。私はあなたの手を通して癒しを行い、あなたの唇を通して証を語っていこう。あなたはその方から連絡が来たときに、まず私に祈り、言葉を求めなさい。言葉を与えます。そして私はあなたを使わせていくと称せます。膝が痛んでいる方は、主よ、イエス様、この膝に触れてください。癒されよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。不眠の方を癒してください。昼夜逆転している方は、ここにいる中に、またここに来れない方の中にいらっしゃいます。その方に触れてください。あなたは触れてください。この生活習慣病を完全に取り除き、夜熟睡できるように、あなたの御手の介入をして、どうぞ朝を起きれれるようにしてください。イエス様によって、この昼夜逆転しているものを完全に断ち切る。どうぞ不眠の霊をその人のうちから吸ってていけ。相互失調症、躁うつ病、多動性障害、不眠症、エスさんって命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。それらの病をもたらしてきている悪しき霊の力をエスさんって命ずる。その人の力から出ていけ。皆様、ありがとうございます。あなたは力強みと思って今触れてくださっていることを感謝します。感謝します。なんか今礼拝に来れないでいる方がいらっしゃって、それはその方のためにあなたに祈るように神様言っておられます。今ふっと自分かな、ふっと頭思い浮かんだ人がいた方は、神様は人じゃなくてあなたに祈るように言われています。あなたはその方のために祈りなさい。でその方が礼拝に来れるってことは、その人にとってはすごく大きな、本当は来たいと思っていますけど、いろんなことがあって来れなくなっていたり、しています。でもその人の本当の内側には来たいと思っています。でその方が来ることは、その人のすごく大きな癒しと関係してきます。なのでその方が来れるように、あなたが祈りなさい。 あなたが根気に祈るとき、神は手を伸ばし、特にその人に対してあなたが祈り出すとき、神は具体的に手を伸ばされます。私はあなたの祈りに応える、あなたはそれを知っている、祈りなさいと称されます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によって祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。